あとそのさっきオーダーしたら宅配は OK っていうのもその範囲が広がったっていうこと、
そうですね、宅配についてはもともとそのレストランに限って要は宅配でのサービスっていうのは認められてたんですけど、これがもうその業種を問わず全ての小売店に拡大されるっていうのが、まあ、大きな変更で、
ああ、じゃあお店は開いてないけれども電話とかオンラインでオーダーしたらこう例えば文房具とか持っても来てもらうとかそういうこともあったりするかもしれない、
そういうことですね、はい、
うわガムテープなくなってこれ絶対今必要なのにとかどうしようどうしようとかなんかすごい日常のものとかの、はい、をこう頼んでついでにこれも頼もうという形で宅配してもらったりとかっていうことが可能になる、
はい、
でその場合でも先ほどおっしゃったように、マスクをしなければいけない、顔を覆うもの口を覆うもの口鼻を覆うものをしなければならないっていう、でもそれをすればちょっとゴルフ場に行ってもいいし行動範囲は多少広がっている、
そうですね、
公園とか、はい、でも公園の遊具とかはまだおそらく使えない感じなのかな、どんな風景なんだろう今、
公園の遊具とかあるいはそのバスケットボールのコートとかテニスコートとかそういうものは引き続き閉鎖されているので、まあ、例えばその公園に何かその息抜きに行ったとしても、まあ、できることっていうのはかなり限られていて、例えばまあその先ほど言ったような例えば釣りするとかボート遊びするとかあるいはそのハイキングをするとか、まあ、そういったことに限られてはくると思いますね。
どんな風景ですか今、人は散歩している、お天気がよりももう春になって今日はちょっと今週はちょっと冷えてる感じですけど、お天気が良くても春な感じの日はやっぱり散歩する人もいれば車で買い物する人もいればっていう感じ、人が全くこういないとかっていうわけではないんですね。
そうですね、その街中を例えばその散歩してる人とかジョギングしてる人の割合って多分その自宅滞在命令が出る前に比べたら 4,5 倍ぐらいにやっぱり増えてて、結局ジムとか全部閉まっちゃってるのでその運動しようと思うと結局自分の家の中でやるかその辺りの その近所の外でやるかってことになるんで、まあ、逆にそのなんか外でそのジョギングとかウォーキングしてる人の数は増えてると思いますけどね。
それで達也さんたちが毎週金曜日に開催されている集会でZoom での集まりで、達也さんが用意されたそのデータの中にオーダーを出す前と出した後と何が違うかっていうので、そこにその外での活動というか散歩パークに行く人か、はい、パークに行く人がものすごく増えていて、それがそういうことなんですね。職場には行かないけれども家にいる、はい、家にいるけども一日中家にいるわけではなくて、あじゃあもうちょっとお天気いいしこの時間人少ないと思うから行ってみようかみたいな形で行ったら結構みんな歩いてる、そんな雰囲気ですか。
そうですね、まさになんかシャンペーンアバナに限って言うと、その要は GPS の そのモビリティのデータを見てると、その応援とかに行ってる人たち の, その要するに動いた量っていうのは、その自宅滞在命令が出る前に比べて 60% 70% 増えてるっていうデータがあって、まあそれはまさにその要は運動する場所がないからその近くの公園に行ってとかそういう人たちがたくさんいるっていうことだと思うんですけどね。
じゃあその自宅滞在命令して、あとオーダーっていうのはそのある程度 の, そのマスクとかしていれば、その人の判断で家から外に出て、生活に必要なことあるいは健康維持に必要なことそれをしてもいいというオーダーなんですね。
そういうことですね。
で日本の場合こう、ね、リュウタさん難しいんですよね。自粛っていう言葉を使われで、できるだけ家にいましょうって、で以前その達也さんとお話した時もそうなんですけど、日本の場合最初は、どうしなければいけない、例えば8割、こう移動を削減するっていう、そういう8割っていう数字が出てなかったり、そのために個人がどうしたらいいっていうことがあまり分かりやすくは示されていなかった時期があったけれど、今はその割とはっきりと8割減とかになっていたりしますけども、でも自粛っていう言葉を使われるときに 何かどこまで何をすればいいかって、分かりにくかったり、することもあるかと思うんですが、リュウタさん、なんかこの1ヶ月とかで、あ、変わったなって、日本の場合生活の中で変わったなと思われることはありますか？
そうですね、やっぱりスーパーなんかは緊急事態宣言が全国に広がった後はスーパーにも最近は日本でも2メートル距離を空けてくださいっていう線が引かれていたりとか、あと入る時にまあこういうマスクをしてくださいとか、こういう症状がある人は入らないでくださいとか、 手指の消毒をしてくださいみたいな、そういうのが増えた、注意書き増えたのもありますし、そうですね、静岡でも緊急事態宣言全国になってからそれは見るようになりました。ただ日本だと、まあ、東京とかではちょっと言われるようになりましたけど、買い物の回数を減らすっていうのがあって、まあ、アメリカでもまあ個人差はあると思うんですけど、うちなんかはそのアメリカにいた時の習慣で、本当に日本にいても帰ってきてからも1週間に1回しか買い物行かないんですけど、まあ、都市圏に住んでないっていうのもあるんで、1週間に本当に週末に車で買い物行ってガッて買い込んできて冷蔵庫入れてくっていうアメリカみたいなパターンで生活してるんですけど、今も。ただまあ確かに日本だと実家のこととか思い出してみると割と毎日買い物に行く、でその今日の夕飯どうしようかなみたいな感じで買ってくるっていう感じなので、そこを同じようになんていうか、買い物の時だけ外出してくださいって言った時にも、日本の人がどう感じるかっていうのと、アメリカでイリノイとかでその週1回買い物行くっていう習慣の人がどう感じるかっていうのは、なんか外出する回数が違うことになるわけですよね。
私もその変化を感じます。私は割と日本的で、もっと、そういう、こう制限が出せるまでは職場に行かないといけないんで、1週間買い物でそんな限られた日しかできなかったけど、今はこう行こうと思えば行けるので、最初はつい新鮮なもの、あるいは今日何をしようか、何を食べようかと思って買い物に行って帰ってくるっていう、毎日買い物型、散歩も兼ねてっていうところだったのが、まあ今はじゃあ3日ぐらい持てるだけ買って帰ってきたら3日4日持ってしまうので外出できないなと逆に思ったりとか、そんな感じでちょっとスタイルが変わりつつあるかなと思うんですが、あと今日本だと移動っていうのがこうなるべく大型連休の中でこう、自粛しようっていうふうに言われてますけども、そのアメリカの場合オーダーの出し方も一番最初の話に戻って、州によって違う、でいろんなところでも感染がすごく広がっているところと地方ではそうでなかったりする。で日本 の感覚でいくと、じゃあなんかもう、都市で仕事が今お休みの人たちとかが自分の家族がいるところに戻ろうとか、都市から地方への移動とかそういったものがありるんじゃないかなとか、こう頭の中で考えていると思ったりするんですが、そういう時の制約とかそれによるそのコロナウイルスの感染拡大の影響とか、そのあたりはどんな報道がされていたりしますか？
そうですね、例えばその先ほども話に上がっていたように、その対策の取り方っていうのは全部州によって、まあ、州知事 の権限で決めれるので、うん、例えばそのシカゴのエリアから飛んできた飛行機に乗ってる乗客は全員2週間、要はその、まあ、検疫といいますか、その自宅で隔離、自宅というかそのホテルとか宿泊先で隔離をしなきゃいけないっていうようなルールを作ってる州もあって、例えばそのテキサス州とかフロリダ州とかっていうのはそういうルールを持ってると思うんですけど、まあ、そういうところに要するに行こうとするとかなり不自由が生じるっていうことで、まあ、もちろんそういうところに行こうと思う人はなかなかいないと思うんですけど、まあ、あとはそのアメリカ その感染パターンとして、やっぱりその大都市のある州っていうのはまだその感染が続いていて、で高い確率でやっぱりその自宅待機命令とかが出てるので、まあ、どっかに行こうと思ってもなかなかその大都市に行ってもどうせ自由はないし、 で、あの田舎に行くにしても、まあ、特にその日本人の身からするとなかなかその行き先もないっていうのもあるんで、まあ、あんまりその身の回りの、まあ、友人とか知り合いで、まあ、この時期になんか例えば航空券が安いから、まあ、それで旅行しようっていうような人たちってのは全然僕の知る限りではいないですけどね。
車で移動するのには逆に言うと制約はないし、できるけれどもどこに行っても、まあ、それぞれのこう問題があるし、まあ、今は、自宅にいる、あの周辺にいる地域にいるっていう、そういう形でそんな大きく人の移動が起きていたり、逆に移動の仕方があの縮小はしているけれども、それで動いちゃダメとかいうわけではないんですね。
そうですね、その移動してはいけないというルールは一切ないので、例えばそのおっしゃったように車でどっかに遠出しようとかそういうことは全然できるんですけど、でもまあ例えば実際にその空港 の, そのセキュリティゲートでそのチェックを受けた人の数とかを例えば去年の同じ時期と比べると、そのアメリカ全体で数パーセント、まあ、2%、3% まで落ちてるとか、まあ、そういうデータもあるんで、多分そのこの時期に旅行しようというまずそのマインドセットを持った人があまりいないんじゃないかなというふうに、うん、な印象を持ってますけどね、
うん、この1ヶ月で何か変化が起きそうなことってありますか、達也さんから見て。例えばあのアバナシャンペーンは大学の街であんまりそんな声は上がらないかもしれないけれど、やっぱり直接に影響を受けるのは仕事ができないっていうことで、あのそういった声がアメリカのいろんなところで上がっていたり運動があったりしますけれども、アーバナシャンペーンのはどんな雰囲気ですか。
そうですね、アーバナシャンペーンでなんかそういうそのデモをやってるとかっていう話は聞いたことはないので、比較的ここの街はその落ち着いてる状況だと思うんですけど、うん、そのこの先1ヶ月でまあどういう変化があり得るかっていうのは、おそらくその5月の末に今のその要は自宅滞在命令の延長の期限が切れるまでっていうのは大きな動きがまあほぼないのかなというふうに思っていて、ただその要は5月の末の後にどういう形でまあ物事が進むかっていうところがまあ焦点なのかなとは思いますね。で、例えばそのアーバナシャンペーンに限って言えば、そのシカゴとかに比べるとその感染の拡大っていうのはかなり限定的で、でまあそういうことを考えると、例えばその5月の末以降そのシカゴとかではその自宅滞在命令が延長されるけれども、その州の南の方 の, そのアーバナシャンペーンとかを含めたエリアではもっとその経済活動を再開しようとか、まあそういう機運が出てくる可能性もあると思うので、まあ今後その 2,3 週間 の, その感染拡大の状況と、あとはまあその知事レベルでどういうその判断がされるかっていうところがまあ一つ注目するところかなというふうに思ってます。
で、医療に関して、今回の5月1日からの発令で少しこうあのいろんなものの予約が取れるようになるとか、その辺も少しずつ変わっているんですね。
そうですね、はい、おそらくこの例えばシャンペーンアバナのようなその今の感染拡大が限定的な地域だと、まあ、例えばその要は命に直接危険のないようなまあ手術とかまあ治療行為ということが多分できるようになってくるので、まあ、そういう意味ではそのまあ、その病院のアポイントメントが取りやすくなるとか、まあ、そういう意味でまあ少し生活 の, その制約というのは減ってくるのかなと思いますね、
うん、だからそういった少しずつの変化の側面と、じゃあ6月に入って何が起きているかということはまた次の段階として、あのどういう変化があったり、あるいは住民からの動きがあったり声があったりするかというのはこれから1ヶ月で見ていくという感じなのかなと思います。
という感じになると思いますね、
うん、ありがとうございます。